弟兄姐妹们早上好。
兄弟姊妹の皆さんおはようございます。
今天教会好像挺清静。
本当に今日の教会が少し沈め返っているんですけれども、
虽然天气好转了，大家还是要注意病毒的泛滥。
本当に天気が良くなりつつありますけれども、皆様引き続きウイルスには気をつけてください。
我们要祷告主，自己也要好好的保护自己。
私たちは主にお祈りして、日々私たち自身を守ることについてお祈りしなければいけません。
对各种各样的事情，不要日语有个词叫做过信。
日本語では過信という言葉があるんですけれども、
要好好祷告，又要好好保护自己。
そのきちんとお祈りすると同時に自分も責任を果たして自分自身を守ることをしなければいけません。
今天我们要学习约翰福音的一段经文。
本日はヨハネの福音書の、聖書箇所について勉強いたします。
约翰福音第一章的后半部分主要是讲主耶稣基督呼召拣选他最初的几个门徒。
ヨハネの福音書の一章の後半部分につきましては、イエス様が最初の弟子たちを招くというところについて書かれています。
其实也表现出了他最初的那些门徒对耶稣基督的期待。
またそれと同時に、最初にイエス様を信じた弟子たちがイエス様に対してどのような印象を抱いていたのか、これについても知ることができます。
包括今天的经文里有很多很重要的名词，表现出了当时的以色列人，当时主的门徒对他的期待。
本日の聖書箇所から見受けられる通りなんですけれども、たくさんの名詞が出てきます。それはその最初の弟子たちがイエス様に対する印象について語られています。
整本福音書会告诉我们主是如何满足他们的期待。
そして福音書を通してイエス様がどのように彼らの期待に応えていくかについて書かれます。
其实没有满足他们的期待。
しかし実は彼らの期待を満たすことはありませんでした。
因为他们期待错。
なぜならその期待自身が間違っていたからです。
我们的主耶稣基督远超过了他的门徒对他的期待。
イエス・キリストはその弟子たちがイエス様に対する期待をはるかに上回りました。
约翰福音大家可以好好的看一看。
ヨハネの福音書は本当にきちんとじっくりとお読みすることをお勧めします。
把人性刻画的真实清楚。
その人の心をはっきりと描いています。
弟兄姐妹，我们是不是也活在种种的期待当中？
兄弟姊妹の皆さん、私たちもたくさんのその期待の中で生きているのではないでしょうか？
你是不是对所有你身边的人事物都有期待？
実は皆さん自身の周りに対して期待を抱いていませんか？
你周围的人又都对你有期待。
また周りの人があなたに対しても期待を抱いているでしょう。
别的不说，你买一个最小的东西去百元店买一个最小的东西。
例えばその100円ショップにて最もその安い、まあ、100円のものを手に取ったとしましょう。
你买之前都有很多期待。
実はこの100円のものを買うにあたっても期待を抱いているのです。
这个买了之后，我手机往这里一放就稳了。
例えばそのものを買ってスマホをこのものに、つけたら、こう何もしなくても手に取らなくてもスマホが見れるようになる。
回来以后发现百元店的东西果然是百元店的东西。
しかし100円ショップのものを買ってみたんだけれども100円の価値しかないことに気づきます。
怎么也放不稳。
どうしてかというと、きっちりとこううまく置くことができないからです。
只好扔掉。
しょうがないのでその100円のものを捨てます。
买东西的时候无论贵贱有没有这样的经历。
その買うショッピングといったときに高いものを買うだろうが安いものを買うだろうが同じような期待を抱きます。
带着很多的期待付出了代价买来一发现没有满足我的期待。
たくさんのお金を払った、買ってきたけれども実は私の期待を満たすことがなかった。
很生气的。
なので、怒ります。
觉得这个东西背叛了我。
その感覚としてはそのもの自体が私の期待を裏切ったと思います。
我们从来或者说很少会反省自己是不是期待错了。
私たちは多くの場合自分自身が抱いているこの期待が正しいかどうかこれについて考えることが少ないと思います。
一旦发现这个人事物没有满足我的期待。
その人や物が私の期待に応えなかった時に怒りに満ちます。
我就要抛弃他。
なので私はそのものを捨てようとします。
我要伤害他。
その人に傷つけようとします。
我会有很多的愤怒。
私心の中にたくさんの怒りが満ちます。
你的同学满足不了你的期待。
あなたの、 あなたのクラスメートがあなたの期待に応えることができません。
你的老师更满足不了你的期待。
あなたの先生があなたの期待を満たすことがありません。
你的丈夫。
あなたの夫。
你的妻子。
あなたの妻。
我看他就不恨别人了。
本当に、その人を見るだけで他の人が、他の人に対する怒りが引けるようであります。
你好爱他，爱到了嫁给他。
その、パートナーを愛して、愛して、そして結婚に至りました。
为什么又恨了？
そしてなぜそれがいつの間にか恨み、憎しみへと変わっていくのでしょう。
没有满足你的期待。
どうしてかというと、そのパートナーがあなたの期待に応えなかったからです。
我们自己也被人期待，也满足不了别人的期待。
そして私たち自身も他人から期待され、また他人の期待に応えることができません。
往往这种错误的期待带来了最大的伤害。
このような間違った期待に、期待があるからこそ、このような、人をこう傷つけるようなことが起こってしまうのです。
现在的电影电视剧非常的讨厌。
例えば、今のテレビドラマも、このような現象が起こっています。
不是告诉我们现实。
私たちに現実を教えません。
是告诉我们一个不可能实现的梦想。
それは私たちに対して実現不可能な夢について語っているのです。
看人家韩国的欧巴怎么那么帅。
その韓国のお兄さんが本当にかっこいいなと思う時あります。
看我老公的肚子怎么越来越大。
そしてなぜか私の夫のお腹だけどんどん膨らんでいきます。
越看越多，期待越来越高。仇恨却越来越大。
このテレビドラマを見れば見るほどこの期待値が上がっていって、その期待値を満たすことがないから怒りも憎しみも増えます。
今天这些经文都讲主耶稣基督的门徒对他的期待。
実は本日の聖書箇所というのはイエス様の弟子がイエス様に対する期待に対して書いています。
不只是他的门徒啊，主耶稣基督的事工，我们看福音书会知道，有的时候超级的大。
弟子たちだけではありません。そのイエス様に従おうとしたその人々、彼らもイエス様に対して、期待を抱いていました。
五饼二鱼。
例えば5つの、パンと2つの魚。
喂饱了五千人。
それによって5000人が、満たされました。
五千个男人。
5000の、男性の人です。
换句话说是五千个家庭。
言い換えれば5000の家庭とも言い換えることもできます。
那时候只有男人才算人了。
どうしてかというと、当時は男性のみが人数にカウントされていたからです。
他用五饼二鱼喂饱了可能有两万人。
もしかしたらイエス様はその奇跡を用いて数万人の人を満たしたのかもしれません。
多么大的势力！
これは本当に大いなることだと思います。
那些人为什么跟随耶稣基督在那个时候？
なぜ当時その人々はイエス様に従ったのでしょう？
他们对耶稣基督有期待。
なぜならその人たちはイエス様に対して期待を抱いていたからです。
有一个很高有很大的期待。
大きな、そしてまた、大いなる期待を抱いていました。
但是主耶稣基督不是他们期待的那个样子。
しかし彼らは後に気づくわけです。イエス・キリストは彼らの期待に応える人ではないと。
他远高于当时的以色列人，包括他的门徒，包括施洗约翰，所有人对他的期待。
実はそのイエス様は彼の弟子、そしてそれはバプテスマのヨハネも含むんですけれども、その期待をはるかに上回ることを成し遂げるわけです。
当他们发现主和他们期待的不一样的时候、
しかしその弟子たち、そして人々が、その自分たちが抱いていた期待にイエス様が応えないとなったときに、
他们一样是仇恨。
それによってイエス様を憎むようになりました。
会远离耶稣基督。
そしてイエス様から離れていきました。
会出卖耶稣基督。
そしてイエス様を売り飛ばしました。
甚至想要杀害他。
そしてイエス様を殺害しようとしました。
我们今天就看看当时的门徒，其实也是当时的以色列社会对弥赛亚有哪些期待。
なので本日の聖書箇所から私たちは当時の人々がそのメシアということに対してどのような期待を持っていたかについて具体的に学んでいきたいと思います。
而他们这个期待局限在哪里，错在哪里？
そしてその期待がどのような制限がある期待であってどこが間違っていたのかについても学んでいきます。
你不要说2000年前的以色列跟我有几毛钱关系。
本当に2000年前のイスラエル人がメシアに対する期待なんて私とどのような関係があるのと思うかもしれません。
因为同样错误的期待、同样局限的期待、今天在教会、在我们自己身上太多了。
それはどうしてかというと、私たち教会の中でも間違った期待、間違った制限をイエス様に適用してしまっているからです。
太多的人是因为对基督错误的期待、对教会错误的期待来到教会。
多くの人たちがイエス様、そして教会に対して間違った期待を抱いてこの場に集っています。
当发现他信的神不是他期待的那样。
私たちが信じる神様がその自分が期待した神様とかけ離れていたとき、
当发现耶稣基督的教会不是他想的那样、
私たちが信じていたイエス様のこう教会が自分が考えていた教会とかけ離れていたとき、
他不是反省自己期待错了、
その自分自身が間違った期待を抱いていたということについて反省はしません。
他会远离教会、远离神、远离基督。
教会から離れ、また神様から離れ、そしてイエス様から離れていきます。
这种事2000年来直到今天从来没有断过。
これは2000年前から起こっていたことであり、今日においても変わることがありません。
包括我们今天来到教会，同样有可能也是带着错误的期待来。
もしかしたら私たちもこのような間違った期待を抱いて教会に集まっているのかもしれません。
我们看他的门徒对他有哪些期待。
なので弟子たちがイエス様に対してどのような期待を持っていたか、これについて勉強したいと思います。
今天这一大段经文都是讲主拣选他最初的几个门徒。
本日のその44節から51節にかけてはイエス様が弟子たちを招いたことについて書かれています。
他遇到腓力和拿但业之前其实已经拣选了包括安德烈、包括彼得等三个门徒吧。
そのピリポとナタナエルが本日の聖書箇所で出てきますけれども、その前にもすでにアンデレ、そしてペテロ、そして全部で3名ですねの弟子たちをすでに招いていたのです。
之前の经文说安德烈遇见基督的反应、
その44節の前の箇所でアンデレがキリストを見た時の 反応について書かれています。
アンデレ说安德烈跟他的哥哥彼得说，
アンデレが自分の兄弟であるペテロにこう言いました。
我们遇见弥赛亚了。
四十一節ですね。私たちはメシアに会った。
弥赛亚是这一大段经文的主题。
このメシアという言葉が本日の聖書箇所の一つのキーワードとなります。
后来腓力啊、拿但业啊，他们遇见基督了，都用自己的一个词来形容基督。
実はピリポもナタナエルも後ほどイエス様を見たときに自分自身の言葉を持ってイエス様を表現します。
但是都是表现了当时以色列人对于弥赛亚的一个期待。
そしてそれこそが当時のイスラエル人がメシアに対する期待でもあったのです。
弟兄姐妹，什么叫弥赛亚？
兄弟姉妹の皆さん、メシアとは何でしょう？
弥赛亚就是受膏者的意思。
メシアとはその油を注がれるものであります。
另外一个简单的回答，弥赛亚就是基督的意思。
もう一つの簡単な答えで平たく言うとメシアはキリストでもあります。
以色列的历史上有很多的所谓的受膏者、
イスラエルの歴史上多くの人がその油を注がれるものとして立てられました。
这个受膏者有可能是一个先知、
もしかしたらそのような人は預言者であったかもしれません。
这个受膏者有可能是一位祭司、
もしかしたら祭司であったかもしれません。
这位受膏者还可以是他们的国王、君王、
もしかしたら王様、統治者であったかもしれません。
先知、祭司、君王对于以色列人是什么意思？
その預言者、そして王様、それらは、彼らにイスラエル人に対してどのような意味を持ったのでしょうか？
本来他们都是神的受膏者、等于是替神来管理他们、带领他们。
彼らは神様によって立てられたものであって、神様に代わってそのイスラエル人を治めて導いていく存在でした。
但是以色列几千年的历史下来、
しかしイスラエル人のこの歴史を紐解いていくと、
所谓的受膏者是神的受膏者。
しかしその油注がれるもの、それは神によって油を注がれたものであります。
但是对于以色列人来说，慢慢的就变味了。
しかしイスラエル人のこの歴史の発展の中で、その意味が少しずつ異なるようになってきました。
变成什么了呢？
そしてそれがどのような意味を帯びるようになったのでしょう？
民族救星。
その民イスラエル民族を救うものとなりました。
民族英雄、民族救星、
そのイスラエル人、ユダヤ民族における英雄であります。
我们从国内来的人应该很熟悉这样的词汇、
皆さんその、中国から来ている方に関してはこれについてよく馴染み深いと思いますが、
イスラエル人跟我们其实差不多。
そのイスラエル人は実はその私たち、つまりその中国の人と少し似ているのではないか。
他们是在西方啊。
そのイスラエルがその、西側から来ていますけれども。
西方红。
西側における存在ですね。
明星生。
そして、
明星。
星空のようであります。
以色列出了个弥赛亚。
そのイスラエルからメシアが誕生しました。
他是我们的大救星。
そしてイエス様こそが私たちを救ってくださる存在だ。
领导我们得解放。
私たちを率いてローマのあれですね、統治から解放される。
这歌会唱吗？
これ皆さんよくご存知だと思いますけれども、
他们就是这样的期待啊。
このような期待を抱いていました。
以色列人很骄傲的。
イスラエル人はとても誇り高い民族であります。
现在挺骄傲的。
今もとても誇り高い民族。
那个时候呢，也挺骄傲的。
その当時も結構誇り高かったんです。
但是他们那个时候的遭遇，有一句话叫做什么？心比天高，命比纸薄。
その当時彼らが、抱えていたその問題というのが、その自分のその命をこう他の人にこう支配されてしまっているという状況でした。
骄傲的不得了。
しかし彼らの心の中でとてもプライドが高かったんです。
我们是神的选民。
私たちは神様によって選ばれた存在だ。
我们是圣洁的子民。
私たちは清められた、国民である。
我们是祭司的国度。
私たちは祭司における、国である。
我们是山顶上的明灯。
私たちはこの山の上における光である。
照亮这个黑暗的世界。
それによってこの暗闇の世界を照らす存在だ。
现实呢？
しかし現実はどうでしょう？
已经当了几百年的亡国奴了。
しかしもうすでに数百年の間、国が滅びて他の人に支配されるようになりました。
本来自己有一个统一的国家。
もともとはその統一されたその国家があったんですけれども、
然后一分两半一南一北。
そして国が分裂してきたと、南北に分かれるようになりました。
互相之间打。
そしてお互いに戦い合っていました。
更被他们的邻居轮流打。
そして彼らの周辺の国によって、侵攻されました。
打到一定的程度北国灭了。
そして、しばらくの時が経ったら北のイスラエルが滅びました。
又过了一百年，南国也灭了。
そして100年を経てまた南のユダも滅びました。
然后呢？
そしたらどうなったのでしょう。
流離四方。
それによって彼らが、世界四方に散り散りになりました。
然后呢？
それによってどうでしょう。
在自己的家乡当亡国奴。
そして自分の元のふるさとにおいて、ふるさとにおいて支配されるものとなってしまったのです。
先给巴比伦人当奴隶。
まずはバビロン人の元で奴隷。になりました。
波斯人来了。
そしてペルシア帝国ができて
变成波斯人的奴隶。
そしてペルシア帝国の奴隷となりました。
希腊人来了。
そしてギリシャ人が来ました。
变成希腊人的奴隶。
ギリシャ人の奴隷となりました。
好不容易独立了一小段。
やっとしばらくの間独立を果たしたんだけれども、
ローマ人来了。
それまた後ほどローマ帝国が来ました。
又变成ローマ人的奴隶。
ローマ人の奴隷となりました。
我们现代人都忘了奴隶是什么意思。
私たちはもうすでに奴隷という意味を忘れてしまっているかもしれませんが、
看自己的上司讨厌就觉得他拿我当奴隶了。
その私たちが今日においてその自分の上司を見て嫌で私をこう奴隷として扱っているんじゃないかと思う時があります。奴隷
就是奴隷。
その奴隷というのは奴隷であります。
我们看主的教导。
イエス様のその教えに立ち返ると、
打左脸给右脸。
その左の頬を立たれたら右の頬も差し出すようなものです。
你上次看到有人打脸是什么时候？
皆さんその前回人の方がこう叩かれたことを見たのっていつ頃ですか？
以色列人听到了心里会有啊啊啊这个感觉。
そのイスラエル人がその場面にその光景を見たときに、その自分の心の中でもあってこう思い出すことがあるわけです。
因为他们走在街上，真会被人打脸。
どうしてかというと、そのイスラエル人が当時その町を歩いていたときに叩かれます。
我们看主说，有人夺你的外衣，你把里衣也给他。
その外の衣を取っていく人がいるのであれば、うちの服もあげなさいという教えがあります。
上次看到人抢衣服是什么时候？
皆さん、前回その人のその外の衣が奪われたことを見たことがあるのっていつ頃ですか？
这是以色列人的日常。
それこそイスラエル人の日常生活であったわけです。
有人逼你走一里路，你跟他走二里路。
そして、もしある人があなたをその1ミリオン行けと強いるのであれば、あなたは2ミリオン 彼と一緒に行かなければいけません。
这是他们的日常。
それこそが彼らの日常茶飯事であったわけです。
主的门徒里有多少碎粒？
そのイエス様のその弟子たちの中でどのくらいその、どのくらいの、主税人がいたでしょう？
走在路上就有人朝你要钱。
そのあなたがその町を歩いているときにその町中の人があなたからお金を取ろうとします。
那我躲在家里好不好？
じゃあ家に隠れていればいいのかというと、
敲门进来朝你要钱。
誰かがあなたのその家の門を叩いて入ってきてあなたのお金をむしり取ろうとします。
敲门太文雅了，踹门进来朝你要钱。
そのドアの門を叩くなんて、まだまだいい方で、そのドアを押し破って入ってくるような人もいます。
这是以色列人的现实。
これこそイスラエル人のこの現実の生活であるわけです。
他们那么珍视的圣殿。
その彼らが建てた素晴らしい宮でありますけれども、
大祭司ローマ人一年给他们换一个。
しかし大祭司につきましてはローマ人が彼らを支配しているので毎年その大祭司を取っ替えようとします。
谁出的钱多谁可以当。
そのお金を出した多く出した者が大祭司の位置につくことができます。
圣殿的宝库。
そしてその宮におけるその宝庫ですけれども、
什么比拉多这些罗马人一缺钱了。
そのピラトとかその、ユダヤ人を束ねる人がお金に困った時に、
就到圣殿里去拿钱。
その聖なる宮に入ってお金をむしり取ります。
什么叫亡国奴？
その亡国した奴隷とは何でしょう？
这就是以色列人当时已经过了几百年的生活。
それはイスラエル人の生活に反映されています。
我们看圣经当中有好多的话语，对于弥赛亚的期待，对于弥赛亚的描写，我们今天都在用。
なので私たち実はその私たちもそのメシアであったりキリストに対する期待について多く語ることがあります。
他是那一位先知。
その弟子たちがイエス様について、イエス様はあの預言者とも言いました。
他是神的儿子。
イエス様は神の子である。
他是以色列的王。
イエス様はイスラエルの王である。
我们今天都在属灵的意义上用这些词。
実は私たちも霊的な意味においてこの言葉を使うことがあります。
当时的以色列人呢？
しかし当時のイスラエル人はどうだったでしょう？
谁能帮助我们得解放？
どうか誰か私たちを解放の道に導くことができるその人はいないだろうか。
谁能够帮我们赶走罗马人？
誰か私たちのためにローマ人の支配から解放してくれる人はいないか。
谁能把我们从现实的苦难当中解救出来呢？
誰か私のこの現実の生活から救い出してくれる人はいないか。
谁能把我这个讨厌的前辈挪走呢？
誰かその私のこの嫌な先輩からその支配から脱することができるように導いてくれないか。
谁能帮助我找到一个工作呢？
どうか誰か私のために就職を手伝ってくれないだろうか。
我独身这么久了。
私はもう結婚していない生活を何十年も送ってきた。
谁能帮我找个伴儿呢？
どうか私のためにそのパートナーを見つけてくれる人はいないか。
这就是以色列人当时对弥赛亚的期待。
それこそイスラエル人がイエス様に対する期待でした。
也是你我今天对弥赛亚的期待。
多くの人も同じような期待をイエス様に対して抱くことがあります。
谁能改变我们现实苦难的环境？
今私たちはこの場において直面している苦難から解放してくれる人、これを探しています。
解决我现实直接的问题。
私が現実で抱える問題を解決したいと思います。
只要把我这个上司挪走了。
もう本当にこの上司だけ他のところに行けばいいのに。
我一定信你。
そしたらそのようなことができる人があればその人を信じます。
这话我都听着耳熟了。
本当にこの耳にタコができるほどこの言葉を聞くことがあります。
这么多年没有变化。
実はこれは歴史この長い歴史の中においても変わることはありません。
今天的经文45节告诉我们腓力对于弥赛亚的期待。
45節を見るとピリポがイエス様に対して抱いていた期待が書かれています。
摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位。
モーセが律法の中に書いた方、そして預言者たちも書いている方。
这是旧约早就预言要来的一位大先知。
これは実は旧約聖書においても予言されていたその大いなる預言者についてです。
我们主耶稣基督当然是这位大先知。
もちろんイエス様はその旧約聖書にいて予言されていたあのお方です。
但是以色列人想的先知跟圣经预言的先知已经开始不一样。
しかしイスラエル人がその聖書におけるその預言者に対するイメージとそのイエス様がその成就するその預言者というのは、かけ離れていました。
这个先知其实是摩西在生命记十八章里预言的。
実はこの大預言者というのがモーセが申命記の十八章にて預言されていたあの方です。
神将要从你们兄弟当中兴起一位先知向我。
主はあなたのうちからあなたの同胞の中から私のような一人の預言者を起こされる。
一位像摩西的先知是什么先知？
そのモーセのような預言者とはどのような預言者でしょう？
以色列人的那个时候的思想已经全部在地上了。
実はそのイスラエル人のその考え方がこの地上における考え方に制限されていました。
摩西是先知。
モーセは預言者です。
摩西在某种程度上也是祭司。
モーセまたもう一つの意味において彼は祭司でもあります。
摩西在更大的程度上他是一个国王。
そしてまたモーセはまたもう一つの意味においてはイスラエル人を率いる王様であります。
比后来的大卫都厉害。
実は後ほどに来るダビデよりもすごかったのです。
大卫没事还被他的大臣训两句。
そのダビデもダビデでさえもそのあまり良くないことをすれば自分の部下から責められました。
那简直不一样啊！
もうモーセはそれと比べたらもうはるかに勝る存在でした。
谁敢说摩西已经坏话？
誰がモーセの悪口を言おうとするのでしょう？
小心得大麻风啊！
そしてサラートに侵されるかもしれません。
摩西是以色列的一位大领袖。
そのモーセはイスラエル人を率いる大いなるリーダーでありました。
带领以色列人打仗的军事领袖。
そしてイスラエル人を率いて戦う軍事的なリーダーでした。
带领他们过红海离开埃及。
そして、モーセはイスラエル人を率いて海を渡ってエジプト人の支配から逃れるようにしてくださいました。
带领他们走旷野攻进迦南。
そしてアラナの道を歩いてカナンの地に攻め入ろうとしました。
民族英雄。
民族的な英雄なわけです。
是陈胜是吴国。
その、中国でいう陳勝五侯、このような農民を率いるリーダーのような存在です。
是唐宗是宋祖。
その唐祖であるような曹操でもあるような中国の歴代における名君のようであります。
是努尔哈赤。
その
是成吉思汗。
ギンギスカンのような、存在でもあります。
用现代文明一点的话语说
今の文明的なそのよりこう文明が発達した言葉を借りると
至少也是个孙中山。
その、孫中、さんであるようなその有名な、リーダーであります。
驱逐鞑虏恢复中华。
その、中華の文化をこう復興させるような存在でもあります。
这是以色列人当时对所谓先知的期待。
それこそイスラエル人がそのイエス様に対して抱いていた期待です。
已经脱离了属灵的意味。
実はその霊的な意味からはかけ離れてしまっていました。
主耶稣后来用五饼二鱼喂饱了五千个家庭。
そのイエス様が後ほど奇跡を起こされて五千人の家族を満たされました。
群众一看到神迹又吃饱了肚子非常高兴。
もちろんその群衆は自分たちのお腹が満たされて奇跡が行われたのを見て満足するわけです。
あ、这就是那先知啊！
あの人こそあの預言者ではないか。
下一句是什么？
そして続けてどのように言ったでしょう？
主知道他们要逼他作王。
主イエス様は彼らがそのご自身をその無理やり王様として立てようとしていたのを知っていたから。
所以主退走了。
なのでイエス様はそこからその場から離れたとあります。
他们说的先知就是以色列的王唐宗宋祖。
なので、イスラエル人が言う、イスラエル人が言うイエス様というのはその軍事的なリーダーのことを指していました。
没有什么属灵的含义了。
その霊的な意味からはかけ離れていました。
谁能带领我们把罗马人赶走？
どうか誰か私たちを率いてローマの支配から逃れることができよう。
把我这个かかり長挪走。
どうか私を支配しているこの係長から私をこう解放してくれる人はいないか。
我们教会那个牧师一直看我不顺眼。
本当に私のそのが通っているその教会の牧師、本当に見るだけでもイラっときます。
祷告让他挪走吧。
本当にお祈りして彼が他のところに飛ばされないかお祈りします。
一样的想法。
同じような考えを持っています。
我们现实当中的救星。
なのでこの現実世界におけるその、救い主というのは
什么先知他们要的就是一位以色列的国王
その預言者どころかそれにとどまらず自分たちはその率いてくださるその王様が欲しいのです
成吉思汗还是孙中山无所谓了
その歴史上における、有名な人であろうが関係ありません
好我们再看看别的门徒的期待
でまた他の弟子がイエス様に対して抱いていた期待について学びたいと思います。
ナタンエ
ナタナエル。
ナタンエ听着更属灵啊。
ナタナエルが言うことはより霊的に聞こえます。
当主耶稣基督等于是给他行了一个神迹之后。
そのイエス様がナタナエルに対して一つの奇跡を行った後に。
虽然我没在你旁边。
その私はあなたの隣に立っていないけれども。
但是你昨天下午是不是在那棵树下打麻将呢？我看到了。
その昨日の午後においてあなたが木の下に座って麻雀をやっていたところを見たよというようなことを言いました。
打个比喻。
これはまああくまで例えなんですけれども。
他一下子就吓到了啊！这不一样，这个是弥赛亚。
そのナタナエルはそれを聞いて驚いて、あ、この人は他の人とは違う方であって、この人こそメシアであると。
他也表明了他对于这位弥赛亚的期待。
そしてナタナエルがそのメシアに対する期待についてもここで書かれています。
你是神的儿子，你是以色列的王。
あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王ですと書きます。
我们现在一提神的儿子，什么意思？
私たちが今神の子と言ったときに、それはどういう意味を帯びるでしょう？
主耶稣基督是神的儿子。
主イエスキリストこそが神の子であります。
是圣子。
巫女です。
是三位一体真神的第二位。
三位一体における第二位格です。
他是完全的神。
彼は完全なる神であります。
这是我们现在一体神的儿子。
それは私たちがその今神の子といったときに描くイメージじゃないでしょうか。
以色列人那个时候说神的儿子是谁？
当時イスラエル人がその神の子といったときにそれは誰を表していたのでしょう？
大家听说过一个词吗？
皆さん一つの言葉について聞いたことがあるでしょうか？
天子。
あ。その、まあ、あれですね、天から
天的儿子、
その天の子供という言葉なんですけど、
如果你放在大清末年、你说天子、
その今、例えば中国の歴史における西の時代の末期においてその天の子というのであれば、
天子是谁？
天の子は誰でしょうか？
宣統皇帝嘛、
そのもちろん皇帝のことを指すわけです。
以色列人那个时候所谓的神的儿子。
そのイスラエル人が言うその神の子というのは実はもう霊的な意味はあまりなかったのです。
ナタナエル自己的话说
ナタナエル自身の言葉を借りると
你是神的儿子你是以色列的王
あなたは神の子ですあなたはイスラエルの王です
圣经当中常有的这种文学修辞手法
そのよくその、聖書の中では 文学的な方法を用いてある人のことを表現しようとします
前面的神的儿子后面的以色列王中间可以加一个等号
実はその、ナタナエルが言った神の子と後で言ったイスラエルの王この間にイコールつまり神の子イコールイスラエルの王と呼び換えることもできます
他们期待的还是一位国王
そのナタナエルイスラエル人が望んでいたのがやはり王様でありました
陳勝吾廣唐宗宋祖
その陳勝吾廣のようなリーダーそして唐宗宋祖のような歴史中国における王様を望んでいました
旧約当中确实有多处的经文描绘以色列的王是神的儿子
確かに旧約聖書において多くのところにおいて神の子がイスラエルの王であることについて描かれています
詩篇89篇描绘大卫
詩篇の89篇でダビデについて書かれています
你要称呼他要称呼我说你是我的父是我的神是拯救我的磐石我也要立他为长子为世上最高的君王
26節彼は私を呼ぼうあなたは我が父我が神我が救いの岩と私もまた彼を私の長子とし地の王たちのうちの最も高いものとしよう
这句经文是指大卫
この聖書箇所はダビデについて話しています
这句经文当然也预表了我们主耶稣基督
実はこの聖書箇所もイエス様について予言している箇所なのです
我们说耶稣基督是最高的王
私たちはイエス・キリストこそが最も大いなる王だというふうに言います
所谓的万王之王万主之主
その王の王主の主と言います
我们也说耶稣基督的国不在这个世界
そして私たちはイエス様の国がこの地上ではない地上には地上におけるものではないとも言います
不是我们说的是基督自己说的
それは私たちが言うのではなくキリストがそのように言ったからです
但是以色列人读这句经文，读这里最高的王什么感觉？
しかしイスラエル人がこの箇所を読んだときにどのようなイメージを抱くでしょう？
大家知道不知道？万王之王、万主之主，还可以指地上的人。
その王の王、主の主といったときに、それは地上における人のことを表すこともできるんだっていうことを知っていましたか？
当年大波斯的皇帝、
そのペルシャ帝国の王様が来たときに、
是什么？
どのような人だったでしょうか。
万王之王、万主之主。
じゃあその人が王の王、主の主と呼ばれたのです。
希腊语旧约用一样的词说波斯的国王。
そのギリシャ語でも同じような言葉を持ってそのペルシャの王様を表現しています。
就是以斯帖他老公了。
そのエステルの夫なんですけれども。
以斯帖你们比较熟悉。
皆さんエステルについてはご存知だと思いますが。
波斯是当时世上最大的帝国。
当時はそのペルシャ帝国こそがこの世界における最も大いなる国であったわけです。
以斯帖记怎么说的？一百多少个行省。
そのエステル記では100をも超える省があったと。
从印度到欧洲。
そのインドから欧州まで領域が伸びました。
还到非洲。
そしてアフリカにも手を及ぼし伸ばしていたのです。
我们期待的万王之王、万主之主是这么一位人物吗？
私たちが期待しているその王の王、主の主とはこのような人物を指すのでしょうか？
是成吉思汗吗？
その、モンゴルのそのギンギスカンのようでありま、のようなリーダーでしょうか？
是忽必烈吗？
そのキュベライカンでありましょうか。
这比波斯的皇帝还厉害。
実はその人たちは、ペルシア帝国の王様よりもさらに すごいというふうに思いますけど。
基督的国不在地上。
しかし問題はそのキリストの国がこの地上の国ではないのです。
以色列人读同样的经文跟我们的领受会完全不一样。
しかしイスラエル人がそのこの箇所を読んだときに私たちが今抱くイメージとは異なるイメージを抱きます。
以色列很小的。
そのイスラエルはとても小さな国でした。
900万人口2万平方公里。
その900万人ぐらいしかいなくて、そして、2万キロメートル、2万キロメートルほどのその面積しかありません。
中国一个省大约有10个都市圈。
その中国においては一つの都市がその10個ぐらいの都市圏を持つような場所もあります。
以色列相当于中国的所谓地级市都市圈当中相对大一点的而已。
そのイスラエルというのは中国の中国の国土に合わせるととてもその一つの省の中の一つの とても小さい都市圏の中の一つの大きな都市にこう置き換えることができるようであります。
心很大。
しかしイスラエル人はとてもその、大いなるこう心というのを持っています。
他们心中想的不单单我们把罗马人推翻了。
彼らが考えていたのは自分たちがローマの政府を、ひっくり返そうと思っていただけでなく、
如果我们变成罗马那就更好了。
私たちがそのローマ、私たちがそのローマを支配するようになればより素晴らしいのではないか。
我们的国王成为万王之王、万主之主。
もし私たちの王様が王の王、主の主となることができれば、
他们的心中想的还是地上的事。
なのでイスラエル人が考えていたのはやはり地上のことでした。
这种期待在当时的以色列非常常见，是社会的普遍期待。
実はそのイスラエル人がイエス様に対して抱いていたこの期待というのがこの社会的な現象であって、たくさんの人が同じような考えを持っていました。
他们熟读旧约圣经。
イスラエル人は旧約聖書を、たくさん読んでいます。
知道那里神对以色列所有的祝福和。
なのでそこに書かれている神様がイスラエルの民族に対する祝福に対してあるいは約束に対してよく知っているわけです。
他们把这些祝福和应许全部地上化。
そしてイスラエル人はその受け取って書かれている祝福や約束を地上に適用したわけです。
看看看看这是亚伯拉罕。
よく見てくれよ、ここでアブラハムがこう書いているじゃないか。
看看看看神多么祝福亚伯拉罕。
神様がアブラハムに対してどのような祝福を約束されたか、皆さんここ見てください。
好多的牛。
わ、本当にたくさんの牛が与えられて。
好多的羊。
そして多くたくさんの羊も与えられて。
好多的驴。
そしてたくさんのラクダも与えられます。
仆婢奴隶。
あ、奴隷が与えられて、
金子、
金も銀も与えられます。
虔誠一些啊。
本当、よく考えなければいけないんですけれども。
多去圣殿去献祭啊。
たくさんその宮の方に行って、捧げ物をしなさい。
好好去教会，
その教会によく通いなさい。
多多祷告，
たくさんお祈りもしましょう。
神会像祝福亚伯拉罕一样祝福你。
そしてアブラハムを祝福されたようにあなたをも祝福するよ。
你看人家谁谁谁每次十一奉献都及时。
皆さんよく見てください。誰々が、毎回十分の一献金を、行っています。
人家开饭店一家比一家红火。
その、誰々がそのビジネスをやってみたらうまくいってどんどん拡大していっているよと。
听着是不是耳熟？
これよく耳に、聞くことが多いと思うんですけれども。
十一奉献一定要好好奉献。
そのもちろん十分の一献金はきちんとやらなければいけません。
但是以为我们的敬虔生活会给我们带来立刻的地上的祝福，你想错了。
しかしもし私たちがその経験のある生活が私たちに大いなる祝福をもたらすと考えているのであれば、その考え自体が間違っています。
和2000年前以色列人对弥赛亚的期待没有区别。
それは2000年前にイスラエル人がメシアに対する、抱いていた期待と変わることがないのです。
旧約对于弥赛亚的预言，
旧約聖書がメシアに対する予言、
一个一个都会被这样世俗化。
一つ一つの予言が、このようにこう世俗化して地上に適用されるようになっています。
跟我们今天的成功神学一点都不差。
私たちが今日において、よく言うその成功神学と、変わりがないのです。
阳光底下没有新事。
その太陽の下にあってその悪いことがないと。
我们的罪性这几千年来一模一样。
私たちのその罪深い性質が、変わることがありません。
这就是以色列人对于弥赛亚的期待。
これこそがイスラエル人がメシアに対する期待でした。
一位地上的国王，
一人の地上における王。
一位最高的君王，
王，最も最高，最高位につく王様。
可以带领他们脱离罗马的殖民统治。
そのイスラエル人を率いてローマの支配から逃れることができる人。
最好我们还可以殖民别人。
そして私たちがさらに良ければ他の民族をも支配できるようになる。
人的罪性就是这样。
人の罪深い性質というのはここに現れます。
那之前一百多年的时候。以色列独立过一段时间。
実はそのイエス様が来る100年ぐらい前にイスラエルは一時期の間独立を果たすことができました。
強盛过一段。
実はあの強い時期もあったのです。
几乎不次于那个所罗门的时代。
実はそのソロモンが建てた、帝国にも、劣るにも勝らないにも劣らないというような、帝国を建てたことがあります。
他们得势的时候一点都不是善茬。
実は、その彼らが築き上げた帝国というのはかなりの、勢力を誇っていました。
欺負他们的邻居跟罗马人差不多。
実はその、彼ら その 周辺の国を、こういじめたりすることだってありました。
这就是人的罪性。
これこそが人の罪深い性質なのです。
他们把手中的圣经、
彼らは自分の手元にある聖書を、
他们把他们的神、
彼らはその自分が思い描く神様を、
慢慢的变成自己个人或者说更高一点民族野心的工具。
彼らはそれを自分の心の野望を満たすような道具として使うようになりました。
直到今天没有变化。
また今日においてもそれが変わることがありません。
一战的时候，二战的时候，
第一次、第二次世界大戦においても、
两边都是基督徒，都是新教徒。
実はそのキリスト教の人たちが、特にプロテスタントの人たちが、
这边神保守我们打败德国。
その、一方がその、神様が私たちを守ってくれるからドイツ人を倒そうっていうような人もいれば、
那边是神保佑德意志打败英吉利。
そして、もう一方が、片や、ドイツ人、イギリス、ドイツとイタリアを祝福して神様がそのイギリスや他のヨーロッパの国を倒すというような言葉もありました。
甚至把我们的神当作自己个人的私欲或者民族主义的一个工具。
そして私たちがその神様を自分の民族主義における道具としてしまいます。
这几千年没有变化。
この数千年の歴史において変わることがなかったのです。
这是以色列人当时对于弥赛亚的期待。
それこそがイスラエル人がメシアに対して抱いていた期待です。
当主耶稣基督行神迹的时候，
イエス様が奇跡を行った時に、
当我们来教会见到好处的时候，
私たちが教会に来て益を得た時に、
情绪老高了。
その私たちが良い気持ちになります。気持ちよくなります。
我们觉得我们好爱主啊。
本当に私たちは神様を愛しているというふうに思います。
主耶稣基督后面跟着的群众啊，五千个家庭啊。
そのイエス様の後に従ってきた、ついてきた5000もの家族が。
我们教会要有5000个家庭的话，
もし私たちの教会の後ろにその5000の家族、5000、約5000の家族がつくのであれば、
牧师长老得乐成什么样
啊？私たちの長老、教会の長老、私たちの牧者がどのような、態度を抱くでしょう？
韓国や美国那种巨型的教会、
よく見る韓国やアメリカにおけるメガチャーチですけれども、
啊、大家の情緒啊。好兴奋啊、
その私たちはとても興奮して、神様に賛美しようとします。
期待越高、
私たちの期待値が高ければ高いほど
失望越大、
失望も大きいのです。
因为你的期待是错的、
なぜなら私たちの期待 自体が間違っているからです。
主耶稣基督是这样一位弥赛亚吗？
イエス・キリストはこのような彼らが描くようなメシアでしたでしょうか？
所以以色列人翻脸比翻书还快、
なのでイスラエル人が手のひらを返したように、手のひらを返したようにイエス様が期待値に沿わないときにイエス様を攻撃しようとします。
私た
ちは、祈祷会において、ヨハネの福音書を勉強しています。
正好查到五饼二鱼的附近、
実は、5つのパンと2つの、魚の部分について勉強しています。
感觉是主耶稣基督到处躲着他们走啊。
なんとなくイエス様がその従ってくる人たちを避けて通っていっているようにも見えます。彼らは本当に命を懸けてでもイエス様についていこうとしていました。そのガリレア湖をこう回りながらイエス様についていこうとしました。しかしそのような時期も長くは続きませんでした。どうしてかというとその期待自体が間違っているからです。
而他们发现耶稣基督不是他们期待的那一位的话、
そのイスラエル人がそのイエス様が彼らの期待にそぐわないような人だというのをあの分かったとき、
当初爱他有多深、
イエス様のことをどれだけ愛していた
ようが、现在恨他会恨得更深、
愛していたほど今、イエス様に対する憎しみもそれだけ大きくなります。
跟你当年对你老公也差不多、
その当時あなたが、夫を愛したのと同じような、くらい深いのです。
不是说我期待错了、
その私たちはその自分の期待が間違っていたというのではなく、
哪有什么白马王子啊、
その白馬に乗った王子様がいるわけないじゃないかと思
本来就都是油腻大叔嘛、
もともとからその、少しこう太ったようなおじちゃん、おじちゃんのようなものではないかと思います。
你会觉得他背叛了你、
なんとなくその、パートナーがあなたを裏切ったように、思うかもしれません。
他欺骗了你、
その人が、私を裏切ったんだ。
你当初有多爱他、你现在有多恨他。
あなたは当時その人をどれだけ愛していたか、ひっくり返すと今あなたはその人をどれくらい憎んでいます。
这就是以色列人对于真正的弥赛亚的反应。
そのそれこそがイスラエル人がそのメシアに対する反応、反応でした。
一旦他们发现主耶稣基督不是那位地上的君王的话、
その彼らがイエス様がその彼らが望んでいた地上における王様でないということが分かったとき、
他们会立刻弃绝他、
すぐにイエス様を拒絶します。
他们会出卖他、
そしてイエス様を売り飛ばそうとします。
犹大为什么出卖主耶稣基督？
なぜユダがイエス様を売りさばいたのでしょう？
完全一样的、
同じような概念です。
甚至他的门徒。
そして弟子たちもイエス様に従ってきた弟子たちも、
四卷福音書都在讲主耶稣基督如何不断的在教导他们、
その四つの福音書において、継続して語られる共通点というのはイエス様がこの弟子たちに対して、弟子たちに教えているということです。
不開窍、
何度教えてもなかなか分かってくれません。
皆さんも、
ここでこの場で笑う場ではないわけですよ。どうしかというと同じような、ことが起こるわけですから。
一直到最後对他的期待还带着错误。
実は最後の最後まで弟子たちはイエス様に対してその、完全に習得することはできませんでした。
主被捕的时候、
イエス様が、捕まった時に
门徒的反应是什么？
弟子たちの反応はいかがだったでしょうか？
用圣经的原话说，
その、聖書の原文を読むと、
他们都离开他逃走。
その、弟子たちが、イエス様から離れて逃げ去っていったと書かれています。
都离开他逃走。
全員が 逃げ去ったと書いています。所以
他们后来也不敢笑话彼得。
なので後ほどになって他の弟子たちもペテロのことを笑う資格はないわけです。
彼得三次不认主，同样的感觉。
ペテロは三回もイエス様のことを否認しましたけれども、同じような感覚を持っています。
他们原来的期待没有了。
その彼らがもともとイエス様に対して抱いていた期待がなくなりました。
主耶稣基督死了。
イエス様が死なれて。
他又复活了。
そしてまた蘇りました。
他们见到这位复活的主。
そして弟子たちがその復活されたイエス様に会ったとき、
40天跟他们在一起。
イエス様が彼らと共に40日間もの間一緒にいました。
教导他们，坚固他们。
そして彼らに対して教えて彼らの信仰を固いものとしました。
到主要升天的时候，他们问什么问题呢？
そして主イエスキリストが天に昇られるときに弟子たちはどのような質問をしたでしょう？
使徒行传一章六节。
使徒の働きの一章の六節。
主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？
主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？
他们的心思意念还在哪里？
彼らの心と思いはどこにあったでしょうか？
还在以色列。
やはりイスラエルにあったのです。
以色列是个很小的国家。
イスラエルはまた繰り返しますけれども小さな国です。
很好的个国家了。
そのとても良い国ではあります。
但是很小。
しかし小さい国です。
他们的眼睛就盯着自己这一亩三分地。
その彼らはその引き続きこの小さい土地に目をとどめていたのです。
900万人、2万平方公里。
その900万人、そして2万平方メートル、あ、キロ、2万キロ平方メートル。
不到我们辽宁省的七分之一。
その辽宁省の7分の1にも満たしません。
爱以色列好不好？
イスラエルを愛するということ、これはいいことでしょうか？
当然好。
もちろんいいことです。
但是我们不要把我们的弥赛亚看小。
しかし私たちは私たちがその私たちのメシアを小さく見てはいけません。
他不只是以色列的王。
なぜかというとイエス様はイスラエルの王にとどまらないからです。
他是以色列的王，他更是万王之王，万主之主。
イエス様こそが王の王、主の主であります。
所以主耶稣基督给他们的答案是什么？
なので主イエスキリストが後ほど彼らに与えた答えは何でしょう？
使徒行传一章的八节。
使徒の働きの一章の八節です。
但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极做我的见证。
聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
你们的心开阔一点吧。
あなた方は心を広くしなければいけません。
这就是大使命。
これこそが宣教の大使命であります。
这和马太福音二十八章的大使命一模一样。
マタイの福音書における、マタイの福音書二十八章における宣教大命令と同じです。
你们要去。
あなた方は行かなければいけない。
使万国做我的门徒。
そして万国を私の弟子としなければいけない。
不要总想着以色列一个小国了，你们的心可不可以开阔一点？
今はイスラエルという小さな国にとどまっている場合ではなくて、心を広くしなければいけません。
主耶稣基督对于他的门徒给了一个回答。
主イエスキリストは弟子たちに一つの答えを与えました。
他的门徒其实喊的神的儿子、以色列的王已经很高了，是不是？
その主イエスキリストの弟子たちが神の子、イスラエルの王と言ったときに、それはもうすでに結構高い存在にあるように見えます。
主是怎么回答拿但业的？
しかしイエス様がナタナエルに対する答えに注目したいと思います。
你们要看见比这更大的事。
あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。
你们将要看见天开了。
あなた方は天が開けるのを見ます。
神的使者上去下来在人子的身上。
神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのを見ます。
以色列人的心思就是那么一个小小的国家。
イスラエル人の心というの、その目というのがこの小さな国にとどまっていました。
我们今天还活在自己一个更小的世界里。
私たち自身もより小さな世界にとどまっているのではないでしょうか。
那一个世界有一个上司有一个老公有两个孩子
どのような世界でしょうかそれは上司が一人いてパートナーが一人いてそして子供が二人います
教会有个小团契
その教会の中における小さなスモールグループがあります
我们整个世界就这么大
私たちの世界がこれ それくらいの大きさしかないのです
国内可能还有个爹妈
そのもしかしたら中国国内においてお父さんお母さんがいるかもしれないけれども
谁能帮助我把这个世界的问题解决了
本当にこの誰が私のこの小さな世界における問題を解決できないか
把我上司修理修理
その私の上司を懲らしめてくれないか
帮我父亲治好他的病
その私の国内にいるお父さんの病を治してくれないか
让我儿子可以考上开城
その私の子供がその開成高校というその有名な高校に通えるようになれるか
他就是以色列的王
彼こそがイスラエルの王だ
他就是我的弥赛亚
それこそ私のメシアというふうに思うかもしれない
以色列人后来会很失望
そのイスラエル人は後になってとても失望します
你也会失望
そしてあなたも失望するでしょう
你的失望甚至可能带领你去远离这位神。
そしてあなたの失望というのが神様から離れるきっかけになってしまうかもしれない。
主的应许是你要看见比这更大的事。
なので主はこのように言われているわけです。あなた方はそれよりもさらに大きなことを見ると。
旧约时雅各逃难的时候做了个梦。
その旧約聖書においてヤコブという人物がいて彼は一つの夢を見ました ヤコブはこのような夢を見ました一つのはしごが天から地に向けて建てられている
神的天使在这个梯子上上去下来
そしてそのはしご において神の使いたちが上り下りしているのを見ました
雅各不知道是什么意思
ヤコブはこれがどのような意味を持っているのかを知りませんでした
今天我们知道
しかし私たちは今日においてそれを知っているのです
主耶稣基督就是那天梯子
主イエスキリストこそがそのはしごです
连接了天和地
天と地をつなぎます
人犯罪后圣洁的天和罪恶的地分开了
その私たち人間が罪を犯した時にその天と地における関係が断たれてしまいました
只有主耶稣基督才可以让他们重新连接
しかし主イエスキリストのみがこの天と地の関係をつなぎ合わせることができます
是他连接了神和人
イエス様こそが神様と人の間をつなげてくださったのです
他是完全的神又是完全的人
なぜならイエス様こそが完全なる神であって完全なる人でもあります
不靠着他没有人可以接近父
イエス様を通してでないと御父に近づくことはできません
只有一位神
神は唯一です
只有一位神和人之间只有一位中保
また神と人との間の仲介者も唯一であります
乃是降世为人的基督耶稣
それは人としてのキリストイエスです
这就是保罗的教导保罗说的就是这个梯子就是这位基督
これこそパウロの教えでありますそしてパウロの教えというのがイエス様こそがこのはしごである存在なのです
主耶稣基督今天第一次称自己是人子
主イエスキリストが、初めてその人の子であるというふうに言いました
ナタナエル说他是神的儿子
そしてナタナエルはイエス様を神の子と表現しました
主耶稣基督说我是人的儿子
そしてイエス様は私は人の子であると言いました
其实他既是神的儿子他又是人的儿子
なぜならイエス様は神の子でもあり人の子でもあるわけです
人的儿子人子可以是一个极荣耀的称呼
実はその人の子というのがとても栄光を帯びた存在になりうるわけです
当時的以色列人一提到人子马上会想到一句经文
そのイスラエル人がその人の子という単語を聞いたときにすぐにある聖書箇所にたどり着きます
在但以理书
ダニエル書
第七章
7章の
13節到14節
13から14節
但以理在夜间的异象中观看见有一位像人子的驾着天云而来被领到亘古常在者面前得了权柄荣耀国度使各方各国各族的人都侍奉他他的权柄是永远的不能废去他的国必不败坏
13節、私がまだ夜の幻を見ていると見よ人の子のような方が天の雲に乗ってこられ年を経た方のもとに進みその前に導かれたこの方に主権と公栄と国が与えられ庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになったその主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなくその国は滅びることがない
又想起大使命了吧？
また皆さん、宣教大命令について思い出しましたか？
是各方，是各国，是各族。
それは庶民、諸国、諸国語のものと書かれています。
不是一个，不只是一个以色列。
それはイスラエルという国にとどまりません。
不只是一个你自己的国家。
それはあなた自身が抱える小さな国にとどまりません。
更不只是你那个小家。
あ、そのあなたの心の中に抱える、小さな、世界でもありません。
不只是我们这个地方教会。
そして私たちこの教会にもとどまりません。
神的国太大。
神の御国があまりにも大きいのです。
イエス基督太大了。
そしてイエス・キリストあまりにも大いなる存在です。
不要把他想小了。
私たちはイエス様を小さく見てはいけません。
我们任何的期待，他总会让我们看见比这更大的事。
私たちが抱く期待、それのその期待だけでなく、さらに大きなことを私たちは見ることになります。
比这更大的事。
それよりもさらに大きなこと。
他是无限的神。
神様は無限大な神です。
千万不要把他想小。
私たちはその神を小さく見てはいけません。
旧约当中其实就是这样的教导。
旧約聖書における教えというのはこのような教えを説いているのです。
但是以色列人看来看去又看到自己的小家去了。
イスラエル人は見て最終的にはやはりその自分たちの小さなこの国にとどまってしまうのです。
基督当然是我的基督，是我家的基督。
もちろんイエス様はイエスキリストは私たちの家におけるキリストであります。
但是他比这更大。
しかしイエス様はそれよりもはるかに大きい存在です。
不要把他看小。
小さく見てはいけません。
最后我们再读一句经文。
また最後にある聖書箇所を読みたいと思います。
这是旧约圣经对弥赛亚真正的预言。
これこそが旧約聖書におけるメシアに対する本当の予言です。
以赛亚书49章6节。
イザヤ書の49章6節。
现在他说：“你做我的仆人。”使雅各各支派，使以色列中得保全的归回，尚为小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。
主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。
小事你也要做好。
小さなことでも私たちはきっちりと果たしていかなければいけません。
但是要知道，我们的主永远比我们想象的更大。
しかし覚えていなければいけません。私たちの主は私たちが考えるよりもはるかに大きなる存在です。
比我们期待的更大。
私たちの期待を上回ります。
他总是会让我们看到比这更大的事。
主イエスキリストは常に私たちに期待するそれよりもさらに大きなことを見せてくださいます。
因为他是活水的泉源。
なぜなら主イエスキリストこそが、絶えない泉の源だからです。
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
亲爱的阿爸天父，我们谦卑的来到你的面前。
慈愛に満ちた天にいるお父様、私たちが、へり下ってあなたの御前に集います。
主啊，我们对人往往过高期待。
私たちは人に対して大きすぎる期待を抱く時があります。
我们对你的期待却常常太小了。
しかし私たちがあなたに対する期待が小さすぎる時が多いわけです。
主啊，感恩你总会让我们看到更大的事。
主よ、本当に感謝することにあなたが私たちの期待を上回ってそれよりもさらに大きなことを見させてくださることをありがとうございます。
你是我的主，你是我家的主。
あなたは私の主、そして私の家族の主です。
我要忠心的服侍你。
私たちはあなたに忠実なしもべとして果たしていきたいと思います。
而你总比这更大。
しかしあなたはそれよりもさらに大きいお方です。
让我们的心胸，让我们的眼光不再狭窄。
どうか私たちの心が、また私たちの目が、小さく、とどまることがないようにお願いします。
让我们赐给我们更深远的属灵眼光。
どうか私たちにより深い、霊的な目をお与えになってください。
主啊，你带领我们。
主よ、どうか私たちを導いてください。
让我们传福音给近处的人，也给远处的人。
どうか私たちが近いものに対しても、また遠いところにいる人に対しても福音を伝えることができますように。
让我们在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚做你的见证。
どうか私たちがユダヤ全土またサマリアにおいても福音を伝えることができますように。
也带领我们直到地极传你的福音。
またそれが地の果てにまでも及びますように。
使万国做你的门徒。
どうか万国が主の弟子となりますように。
因为你是万王之王、万主之主。
なぜならあなたこそが王の王、主の主であるからです。
以上的祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
このようなお祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アメン。アメン。